第十章、一節から十二節。イエスはそこを立ち去って、ユダヤ地方とヨルダン川の向こう側に行かれた。群衆がまた集まってきたので、イエスは再びいつものように教えておられた。パリサイ派の人々が近寄って、夫が妻を離縁することは立法にかなっているでしょうか、と尋ねた。イエスを試そうとしたのである。イエスは、モーセはあなたたちに何と命じたか、と問い返された。彼らは、モーセは離縁状を書いて離縁することを許しました、と言った。イエスは言われた。あなたたちの心が頑固なので、このような掟をモーセは書いたのだ。しかし、天地創造の初めから、神は人を男と女とにお作りになった。それゆえ、人は父母を離れてその妻と結ばれ、二人は一体となる。だから、二人はもはや別々ではなく、一体である。したがって、神が結び合わせてくださったものを、人は離してはならない。家に戻ってから、弟子たちがまたこのことについて尋ねた。イエスは言われた。妻を離縁して他の女を妻にする者は、妻に対して貫通の罪を犯すことになる。夫を離縁して他の男を夫にする者も、貫通の罪を犯すことになる。13節から16節。イエスに触れていただくために、人々が子供たちを連れてきた。弟子たちはこの人々を叱った。しかし、イエスはこれを見て憤り、弟子たちに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。妨げてはならない。神の国は、このような者たちのものである。はっきり言っておく。子供のように神の国を受け入れる人でなければ、決してそこに入ることはできない。そして子供たちを抱き上げ、手を置いて祝福された。17節から31節。イエスが旅に出ようとされると、ある人が走り寄って、ひざまずいて尋ねた。よい先生、永遠の命を受け継ぐには何をすればよいでしょうか。イエスは言われた。なぜ私を良いというのか。神お一人の他に良い者は誰もいない。殺すな、姦淫するな、盗むな、偽証するな、奪い取るな、父母を敬えという掟をあなたは知っているはずだ。すると彼は、先生、そういうことは皆子供の時から守ってきました、と言った。イエスは彼を見つめ、慈しんで言われた。あなたに欠けているものが一つある。行って持っているものを売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば、天に富を積むことになる。それから私に従いなさい。その人はこの言葉に気を落とし、悲しみながら立ち去った。たくさんの財産を持っていたからである。イエスは弟子たちを見回して言われた。財産のある者が神の国に入るのはなんと難しいことか。弟子たちはこの言葉を聞いて驚いた。イエスはさらに言葉を続けられた。子たちよ、神の国に入るのはなんと難しいことか。金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しい。弟子たちはますます驚いて、それでは誰が救われるのだろうか、と互いに言った。イエスは彼らを見つめて言われた。人間にできることではないが、神にはできる。神は何でもできるからだ。ペトロがイエスに、この通り私たちは、何もかも捨ててあなたに従って参りました、と言い出した。イエスは言われた。はっきり言っておく。私のため、また福音のために、家、兄弟、姉妹、 母、父、子供、畑を捨てた者は誰でも、今この世で迫害も受けるが、家、兄弟、姉妹、母、子供、畑も百倍受け、後の世では永遠の命を受ける。しかし、先にいる多くの者が後になり、後にいる多くの者が先になる。32節から34節。一行がエルサレムへ登っていく途中、イエスは先頭に立って進んで行かれた。それを見て弟子たちは驚き、従う者たちは恐れた。イエスは再び十二人を呼び寄せて、自分の身に起ころうとしていることを話し始められた。今、私たちはエルサレムへ登っていく。人の子は祭司長たちや律法学者たちに引き渡される。彼らは死刑を宣告して異邦人に引き渡す。異邦人は人の子を侮辱し、唾をかけ、鞭打った上で殺す。そして、人の子は、三日の後に復活する。三十五節から四十五節。ゼベダイの子ヤコブとヨハネが進み出て、イエスに言った。先生、お願いすることを叶えていただきたいのですが。イエスが、何をしてほしいのか、と言われると、二人は言った。栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。イエスは言われた。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲む杯を飲み、この私が受けるバプテスマを受けることができるか。彼らが、できますと言うと、イエスは言われた。確かに、あなた方は、私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることになる。しかし、私の右や左に誰が座るかは、私の決めることではない。それは、定められた人々に許されるのだ。他の十人の者は、これを聞いて、ヤコブとヨハネのことで腹を立て始めた。そこで、イエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかし、あなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者はすべての人のしもべになりなさい。人の子は使えられるためではなく、使えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。46節から52節。一行はエリコの町に着いた。イエスが弟子たちや大勢の群衆と一緒にエリコを出て行こうとされた時、ティマイの子で、バルティマイという盲人の物乞いが道端に座っていた。ナザレのイエスだと聞くと叫んで、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいと言い始めた。多くの人々が叱りつけて黙らせようとしたが、彼はますます、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び続けた。イエスは立ち止まって、あの男を呼んできなさい。と言われた。人々は盲人を呼んで言った。安心しなさい。立ちなさい。お呼びだ。盲人は上着を脱ぎ捨て踊り上がってイエスのところに来た。イエスは、何をしてほしいのかと言われた。盲人は、先生、目が見えるようになりたいのですと言った。そこでイエスは言われた。行きなさい。あなたの信仰があなたを救った。盲人はすぐ見えるようになり、なお道を進まれるイエスに従った。